私の恵みがあふれており、私の恵みが満ちている。それであなたは恐れることなく信仰の足を持って踏み出していきなさい。あなたにどうしても越えなかった山を、越えなかった壁を、私は恵みを持って越えさせ、新しい領域へとあなたを導いていきます。あなたの肉の力には、人の力にはできないことを、私は恵みを持って力強く導いていこうとしておさえます。あなたは私の力を、私の恵みを信じなさい。私の恵みを信じ、私の恵みに期待して、信仰の足を持って踏み出していきなさい。その時、私がそのことをなし、私はその恵みを持って導いていこうと主は仰せられます。
このあなた方は、恵みがなければ、私の恵みがなければ立つことも座ることもできないことをお前なさいと主は言われます。私の恵みは満ちており、私の恵みはあなたに十分であると主は言われます。この方は恵みによって私を褒めたたえ、恵みによって感謝を捧げ続けていきなさいと主は言われます。
あなたはまだ祈りを十分に用いていません。もっと素直に、もっと大胆にあなたは祈りなさい。一人で祈り、教会で祈り、また誰かを持って祈りなさい。あなたは言葉で祈り、異変で祈り、また大胆に求め、取りなし、また感謝を捧げなさい。あなたはこの祈りをあらゆる方向で用い、あらゆる形で用いているとき、あなたの前にさらに多くの扉が開かれ、多くの事柄が現れてくると主は仰せられます。もっと大胆に、もっと豊かに用いていきなさい。私はこの祈りを通して、あなたにあふれるほどの祝福を注ぎ、恵みを増し加えていこうと主は仰せられます。ためらっていてはいけません。恐れていてはいけません。もっと大胆に、もっと素直に求めなさい。私の前に来て、もっと大胆に祈りなさい。私はその一つ一つに豊かに応えていこうと主は仰せられます。
Oh
私を恐れ、私に従いなさいと主はおっしゃいます。私に従う道は祝福の道、私に従う道は喜びの道であると主はおっしゃいます。あなた方は惑わされてはいけません。私に従う道こそがあなたにとって最も大きな祝福の道であり、それが最も喜びにあふれる道であると主はおっしゃいます。あなた方はこの道を行きなさい。私はこの道をあなたと共に歩み、あなたの手を引いて導いていこう。あなたはこの道を行くとき、あなたは私の助けを見、私の愛と恵みを受けるであろうと主は恐れます。
彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。アブラハムが全く望み得ない状況の中でこの信じたように、この子孫が空の星となるようにと、この信じたように、そのようにあなた方もこの信仰を用いていきなさいと主は言われます。あなた方は恵みによって、この信仰によって、この歩みを力強く進めていきなさいと主は言われます。
私は神の言葉を通してあなた方に語ろう。私は神の言葉を持ってあなた方に臨もうと主は教えます。あなた方はこの神の言葉によっていきなさい。私は御言葉を通して語り、メッセージを通して語り、予言を通して語り、またあらゆる機会に私は私の言葉を持ってあなたに語ろうと主は教えます。その言葉にあなたの心を留め、その言葉に立ってきなさい。その時あなたは私の言葉の真実を見、私の言葉の恵みを見るであろうと主は教えます。確かに忍耐の時があります。待ち望む時、信仰の時です。しかし愛する子よ、いつまでもいつまでも信仰の時、忍耐の時が続くのではありません。私の時は速やかにやってき、成就の時が訪れると主は教えます。 その成就の時が今群れ全体に始まってきていることを覚えなさい。教会に現れ始めてきていることを覚えなさい。あなたの人生においても待ち望んでいたことの成就が始まろうとしています。またあるものが始まってきています。あなた方はそれを期待し信仰を働かせなさい。なぜなら必ず成就の時が来るからだと主は仰せられます。 天のお父様、イスラエルの賛美を住まいとされる主が約束通り今ここに住んでおられることを心からありがとうございます。特別賛美を心からありがとうございます。また予言の言葉を感謝いたします。また今日座れた一人一人を心からありがとうございます。またすでにあなたは牧歌しておられるここに座れないでいる一人一人を心からありがとうございます。私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が、ご臨在の主ご自身が御言葉を通してご自由に語り、またご自由に働き、あなたの今日持っていらっしゃる素晴らしき心を豊かに表してくださいますようにお願いいたします。語るものの着物も減り下ります。主をどうぞお語りください。私たちは主に期待いたします。真実様の名前によってお祈りいたします。アーメン。信頼しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。感謝します。私たちのために10時間かかり、1回目の私に期待しながら言葉を聞いていきたいと思いますけれども、見越し新聞が出ておりますけれども、見越し新聞のところにですね、もう一つは四川省の第一市のことも出てますけれども、死者が6万人を超えたということで、ちょっと大量の死になっておりますけれどもですね、まあ、ぜひ覚えておいてください。中国にもまたですね、再び、いろんな働きに行こうとしておりますので、ぜひですね、祈ってほしいと思いますが、その後に、ナルニア国物語の、インタビューが出ております。これ、ナルニア国物語のプロデューサーの方に対してですね、三越新聞 の、 久保田牧師がですね、映画ミッションのディレクターでありますけれども、両方からですね、個人的にインタビューをしました。で、先週の三越新聞を読んだ方は分かると思うんですけれども、ナルニア国物語のプロデューサーっていうのはですね、ナルニア国物語とすごく第一章ですごく売り上げを上げたんですね。で、第二章はまたそれに勝ってる映画があるようにというね、してますけれども、これは全く一般に向けての映画なんですね。で、その映画のプロデューサーが日本に来て共同記者会見をしたんですね。で、その後にですね、その久保田君がですね、久保田君なんて違うですね、ディレクターの久保田さんがですね独占インタビューをいたしました。で、正直な人は別に驚かないんですね。あ、そうですかと思いますけど、ナルニア国物語のプロデューサーって言ったらですね、世界でもトップ、かなり高い収入を上げた映画のプロデューサーが来て、いろんなね、共同記者会見をした後に、単独インタビューをさせてもらったんですね。やっぱり特別なことだというふうに思います。でも、その時のことからがいろいろ書いてあります。ね、で、この方ですけど、ぜひですね、お読みになってください。すごくこれ面白い映画だそうです。私まだ見てないんですけど、秋元部長が見られて、今まで見た映画の中で一番示しが多かった。ただ、もしかしたらただで見れたからかもしれないと言ってましたけど、この成屋村隊 の、 新聞にね、送ったら、チケットがもらえるやつあったでしょ。あれ、送った人は全員もらえたんですけども、で、それで、だからだかもしれないと言ってましたけども、すごく内容のある映画ですのでですね、ぜひ見ていただければと思います。それとですね、先週は、いろんなところに行きましたけれども、大村に水曜日に行ったんですね。そしたらですね、以前ですね、鶴岡牧師はずっとゴスペルクラブをやっておられます。長崎た頃からですね、イスタハ行ってもタラビに行っても大村行ってもずっとやっておられまして、ゴスペルクラブをしてすごく人が集まりますし、テレビとかいろんな主題もよくあるわけですね。まあ目指だと思いますね。ただ一つ特徴があってですね、今まではですねゴスペルをするとみんな来るし、また、テレビとか来ると結構来るんですけれども、教会になかなか来ないっていう特徴があったんですね。それはですね、ここ5回連続ぐらいですね、ゴスペルクラブに来ている方の全くのクリスチャンの方が毎回順番にですね正解に来るようになりました。で、今回も朝から雨だったわけですね。で、週間の時はものすごい雨だったんですね。で、なんか辻野守さんがですねずっと来てたのに今回はこう雨でね、あーってね祈ってたのに雨になったらですね、今回人は今回もねって言ったそうですね。伊勢谷辻野牧師はですね、いや人は来ますとかって言ってたんですって。そしたらですね、実はアメリカ行く前に引っ越したばかりで大村で最初に礼拝した時に、今の家ですけどね、礼拝の場所がちゃんとあるわけですね。そこで礼拝した時に、まあゴスペルの人がみんな集まって引っ越しを手伝ってくれて、引っ越し祝いも兼ねて礼拝にみんな来てくれたそうですね。で、来た人ほとんど全員救われたんですけれども、その時に来れなかった人がいたんです。日曜日ということでね、一人か二人がいるんですけどね、その来れなかった人が今回雨の中をやってこられたんですね。そして正解に出られまして、セミナーからずっとおられましたけれども、すごく話に入ってたんですね。で、面白かったのは、石橋姉妹ね、大村に行かれましたけれども、もう、久しぶりに来られまして、正解に、正解って、礼拝いつも来られてますけど、正解に久しぶりに来られまして、よかったんですが、その、石橋姉妹の三男の 方と、もう今はもう三男の方もね、かなり言ってますけども、その三男の方と、その、やっぱりその方の娘さんか息子さんか一緒で、その、17年ぐらい前に幼稚園が同じだったそうで、幼稚園のバスがあって、そのバスに乗せるときにいつも一緒のバス停にいたそうです。一回も声をかけなかったけども、なんかよく覚えてて、もしかしたらあの時あのバス停にいたあなたじゃありませんかって言ってですね、で、こうやって顔は全然変わっていませんって言って石橋さんに言っておりまして17年間年を取ってないのかなと思ったんですけど、なんかえらいそういう不思議な出会いがあったりしてですね、でまあその面白いこともありました。そしてまあ終わったんですね。でまあ成果終わった後に順番に乗るんですけども、来られまして、今ちょっと迷いがありますとか言いながら来られたんですね。そしてまあお祈りをして受け入れの祈りをしたんですけども、すんなり心を開いて受けられてですね、で守さんちょうどいたんですけど近くに、えらい歓迎してました。涙を流しながらですね、もう声が涙になって祈れないぐらいになってはっきり伝えたんですね。でこの2年間どうしても前に進めなかった問題を抱えてたんだけど、すいません内容は伏せます、プライベートなので、その問題をやっとこう重に下ろすことができた。まあ私はね女性だったんでね、辻子牧師の方にね、いろいろ話されていいですよって言ったら、その後いろいろ話されていまして、でまあちょっとある問題を抱えたんですけども、それをまあ下ろしてすごく良かったみたいですね。でその後も電話かかってきて、本当に2年間前に進めなかった希望が全くなくなってたけども、これで前に進める希望ができましたって言ってね、和田が電話してこられたそうですね。で孫さんがそばで見ていたんですけども、その受けの時に帰りの車ね送ってもらったんですけど、ラジオまで直行だったんですけども、何度も言うんですよね、いやこういう劇的な救われ方があるんですねって、いや今日は感動しました、今日は感動しましたとか言ってね、ですね、なんか偉く何度も何度も感動してもらえたんですね。で本当に良かったなというふうに思います。でこれで5回連続ね、常にゴスペル来てる人たちが来て、順番に来て救われてきています。でまだ礼拝につながってはいないんですけどね、でも少し前までは正解さえ来なかったんですね。でも今は正解にどんどん人が来るようになってきていまして、でそのうちきっと礼拝にガーッて来始めたろうなと思いますのでね、これ新しい聖霊の動きですね。でこれはでも大村だけじゃなくていろんなところに行ってそれを感じますの で皆さんですね、今までこう動かなかったのが動き始めてるってことにね、目を向けておいていただきたいというふうに思います。はい、本当に感謝、神様に感謝をしたいと思います。それでですね、司法の方に後でお知らせがあると思いますけども、2つ出てるんですね、ちょっと先に言っておきますね。一つは、6番目の白馬キャンプ、白馬キャンプが7月29、30、31、カースに向くとあります。プレキャンプから行く方は月曜日からです。プレキャンプってのはテニスや野球やソフトボールとかそういうのをやるやつです ね。で、もう今それができないからですね、本キャンプの時は賛美大会があって、で、これがありますけれども、参加希望の方はですね、申し込み書が受け付けなので持って行ってください。ちょっと遠いですけれどもね、バスを今年も出そうかとは思ってるんですが、人数が確認できないとちょっとできないので、もし行くならバスに乗って行きたいって思う方は受付の方に紙かなんか置いてもらって書いていただきたいと思います。バスに乗りたいってことね。で確実に行く、そしてバスに必ず乗りたいって人は丸かなんかしてください。で確実じゃないんだけれども、行くときはバスに乗って行きたいと思う人も名前を出しておいてくださいってのは、そのバスの予約の関係がありますのでよろしくお願いしたいと思います。もうそろそろ白馬キャンプの話になってきますね。でその後に8月7番目8月13、14、15、いわゆる日本でお盆の時ですけれども、この時にヤングキャンプを行います。で、一応これは若者を中心したキャンプで、若者たちが企画して若者たちが祈って若者たちが奉仕をします。私も一応行ってメインで説教はしますけども、朝とかですねショートメッセージとかみんな若者たちにやっていただきますので、ぜひ皆さんですね、若者たちですね、子供さんとかお孫さんとか、あるいは友人とかいたらですね、知り合いとかいたらですね、ノンクリスチャン、クリスチャンを問わず、ぜひですね呼んでほしいというふうに思います。このヤンキャンプで触れられてですね、それで神様の奉仕に立っている人結構いっぱいいらっしゃいますね。例えば恵子さんは昔ヤンキャンプですごく触れられてね、そこから変わったんですね。だからあと塩子ちゃんね、大阪に今行ってやってます塩子さんもヤンキャンプで一緒に触れられて全く変わったわけですね。で他にも結構いらっしゃいます、慎吾君もそうですね、慎吾君もヤンキャンプで変わったんですね。でそれ以来山田牧師が必ずね、何かが起こる、夏のキャンプと言ってね、必ず言ってますよね。で私以上に宣伝してくれてます、いつも何かが起こる夏のキャンプってね、本当に変わったんでしょうね、そこで息子さんがね、だからだと思います。今回正解で慎吾君がね、前半賛美の賛美リーダーしてました。長崎だけ考えられないことですけどね、だからそういうことがあるので、ぜひですね皆さん呼んでいただきたいと思います。 さあ、それで聖書の方に入っていきたいというふうに思いますけれども、聖書を開いてください。今日は使徒の十二章を開きました。きましたけれども、まあ一つのストーリーなのでね、読んでいきましたけれども、今日お話したいことは4節を中心にお話をしたいと思っています。5節を中心ですね。少しここのところはどういうところかというのをですね、見ていきたいと思います。1節から。その頃、ヘロデ王は、教会の中なる人々を苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと書いてあります。ヘロデ王というのはヘロデ王の孫、お孫さんですね。お孫さんで、まあ、この時この地域、イスラエルをですね、こう、まあ、治めていたというか支配していた王様ですけども、あ、今度はね、筆頭弟子のペテロを捕まえて殺してやろうということで、次はペテロを捕まえにかかるわけですね。じゃあ3節。それがユダヤ人の気に入ったのを見て、ね、ユダヤ人がヤコブを殺したら気に入ったんですね。恐ろしい時ですけれどもね。で、それで、次にはペテロも捕らえにかかった。それは台無しパンの祝いの時期だったと。4節。ヘロデはペテロを捕らえて牢に入れます。しかも厳重な監視をするんですね。4人1組の兵士4組に引き渡して監視させたと。4×4 で16人ですね。4人1組の兵士、ね、4組をこう順番にしながらこう監視させたわけでありますね。ね、厳重な監視をしたわけです。それは水越の祭りの後に民の前に引き出す考えであったからである。つまり、水越の祭りの時はもうお祭りだからダメだけど、それが終わったら、そのペテロを連れ出して、みんなの前でまたペテロを殺そうと思ったわけです。ペテロも当然それは分かっていたと思います、ね。こういう状況だったわけですね。で、ヤコブを殺して気に入られたので、ペテロも捕まえて殺すために、まあ、水越の祭りがあるから、ちょっと料理閉じ込めておこうと。ものすごい厳重なことしたんですね。この4節の後半の後にね、5節を先見ますけども、あ、6節を見ますと、ところでヘロデが彼を引き出そうとしていた日の前夜、ペテロは日本の鎖につながれて2人の兵士の間で寝ており、戸口には万兵たちが牢を監視したと書いてあります。だから、牢に入られて足かせをつけられて日本の鎖につながれていて、しかも2人の兵士の間で寝て、まあ、兵士が両方にいるわけですよ。しかも監視の厳重な兵隊がいるわけですね。だから、ものすごい厳重に監視したことがわかります。ね。すごい厳重な監視の中にいたわけですね。で、5節に戻ると、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたと。かなり厳重なことをされたんですね。その時、教会は何をしたかというと、今日の章法に書いてある言葉ですね。教会は彼のために、神に熱心に祈り続けていたと。ね。教会は彼のために、ペテロのために、神様に熱心に祈り続けていたと書いてあるわけですね。まあ、祈っていたわけであります。で、そしたらその時に、突然ですね、天使がやってきて、7節すると当然、主の光が現れて、光が牢を照らしたと。光が来たわけなんですね。光が牢を照らしたわけですね。あんまり面白くなかった。ね、で、見つかりはペテロの脇腹を叩いて、彼を起こしてくるんと書いてあります。ちょっとこれはね、天にのと書いてあるんですけども、つまり、天使がやってきて、この時、ペテロを連れ出すわけですね。それ助かるわけです。つまり、教会に乗った時に奇跡が起こったわけですね。ペテロは助かるんですね。で、これも、ご存知の方多いと思いますが、今日ここからね、いつもこれ丁寧に公開するんですけど、今日は公開じゃなくて、ちょっと、いつも今までとは違った視点で見たいんですが、一つ目のポイントはですね、この時にね、教会が熱心に乗ることによって、ペテロは、もうまさに奇跡ですね。奇跡的に天使がやってきて助かるという、普通ではないことです。ね。ルーマニアから脱出してした、イリエさんも天使に導かれて脱出したんですけどね。で、あれはすごい劇的な証ですよね。で、聞きながら、劇的ですけれども、まあ、そういうことですね。まさに天使がやってきて、本当に導いていくわけですね。劇的なことが起こったわけですね。でもこれね、一つ目のポイントね。ペテロ自身はどう思っていたかと思います。ペテロはこの捕まった時、助かりたいと思っていたのかということなんですね。あるいは、きっと神様は助けに来てくれると思っていたのかということなんです。もちろん、死にたいと思っていたわけではないと思いますが、ヤコブが殉教した後に捕まえられたので、ペテロの中で、この水越の祭りが終わったら連れ出されて殺されるということは分かってたと思うんですね。で、きっと、ペテロは、あ、殉教するんだなっていう覚悟ができていて、それを受け取っていたと思うんです。でもちろんその上でね、使命がもしまだあるなら助かりたいと思ったし、神はお助けになれるとは思っておいたと思うんですが、じゃあ、本当に私は助かるのかとか、あれ、それを期待したかというと、おそらくしてなかったんじゃないかと思うんですね。むしろ、祭りが終わったら自分は殉教するんだなって、そしてそれを受け取って備えていた方が強い可能性があると思うんですね。つまり、だったら、ペテロ自身が別に、その助かることを願っていたわけでもないし、ペテロ自身が助かるということを、本気になって期待したわけでもないと思うんです。わかるでしょうか。しかし、神様は、ペテロを、この牢から天使を通して救い出された。ペテロも予期してなかった。ペテロも期待しなかったことを通して助け出されたんです。どうしたと思います？それが神の御心だったからです。 神様はペトロを助けることを御心されました。ヤコブは殉教してね、天のもとに帰ることは使命だ、御心だったんですが、ペトロに関しては助け出されることに御心があったんですね。でも一つ目ないかとね、ペトロ自身はそれを願ったり期待したりしたかというと、どうもそう思えないうちがある。別に死にたいと思ったわけじゃないですよ。でもまさかそういう風になるとは思ってなかったし、その願ってないわけじゃないけど、なんていうかな、そんな風になれたらいいなとはそんな強く思ってなかったと思うんですね。むしろもう殉教するかもしれないってことを受け取ったんじゃないかと思うんですね。なぜかというとね、さっき見たところです。これ見てください。なぜですね、すると突然主の御使いが現れ、7節、光が炉を照らした。御使いはペトロの脇腹を叩いて彼を起こします。寝てたんですね。急いで立ち上がりなさい。これは前夜ですから、次の日にはペトロは殉教するはずだったんです。その前夜直前にですね、やってきて急いで立ち上がりなさいって。すると鎖が彼の手から落ちた。繋がれた鎖がパッと切れたってことです。落ちたってことは切れちゃったわけですね。でそして御使いが帯を締めて靴を履きなさいというので、彼はその通りにした、ね、帯を締めなさいって締めて靴を履けた、靴を履いたわけですね。ですると上着を着て私についてきなさいって言った。上着着てついてきなさいってわけですね。なんか、うちの家で朝起こってるようなことですね。早く起きてとかね、顔洗ってとかね、歯磨いてとかね、靴履いてとかね、ちゃんとランドセルしょってとかね、そういう感じですね。でもね、天使がこうやって丁寧にやったわけですね。そして、9ですね、そこで外に出て見つかりについていった。彼って出たんですよ。彼には見つかりのしていることは現実のことだと分からず、幻を見たんだと思われた。つまりこれ天使が導いてやったんですけど、ペテロはこれ幻だと思ってた。あ、まあ、わかりやすい夢みたいなものです。幻は現実ではないと思ってたんですね。つまり現実ではそんなことは起こりっこない、期待してないということは悪いですけれども、そういうことはないだろうと思ったわけです ね。それで彼らが第一代の栄章を通り、10節、町に通じる鉄の門まで来ると門が一人で開いた。ね、これ自動ドアじゃなかったんですよ。ね、今じゃありませんからね。この時代にね、自動ドアですね、パーッと開いたわけですね。精霊がね、天使が精霊の力によって開いたんでしょう。ね、開いたわけです。ますますペテロはね、これね、夢、まあ、かまぼろしたと思ったと思います。勝手に開いたから。ね、でそこで彼は外に出て、ある通りを進んでいくと、そこまで行って、完全に外に脱出できたら、見つかりはたちまち彼を離れた。ついにこう脱出してしまったら、はって見つかりが離れたわけですよ。でそこで初めて、実践。その時ペテロは我に返っていった。今確かに分かった。また、私たちが前に出た。すべての災いから私を救い出してくださったのだって書いてあるね。ああ、分かったって。この時初めて分かったんです。あ、これ現実だったんだ。神様が天使を使わせてくださって、私を助けてくれたんだって分かったんですね。この時初めて。ということは、もし期待してたらね、彼が神様どうか助けてください、助けてください、よろしくお願いします。一生懸命本当にそれを期待して願ってたら、見つかった時にね、あ、ついに天使が来てくれたんですね、ありがとうございます。待ってましたとか言うかったと思うんですよ。じゃなくて、これはきっと幻だと思ってずっと来て、天使が離れて初めて気がついたってことは、そんなことは考えてもしなかったってことなんですね。ってことはね、ペテロ自身が期待も願いもしてなかったことを神様は言うんです。教会の祈りを通して。で皆さんの周りで、あるいはもしかしたら皆さん自身がどうに囚われている状況になっている人いないでしょうかね。どうに閉じ込められていた。もちろん日本ですからね、どうに閉じ込められてないけどね、今引きこもりってのが多いんです、ね。別に誰かが閉じ込めてるわけじゃありません。でも自分でもう出れなくなってしまってるんです。見えない闇の力に押さえられて、外に出れなくなっている人がいっぱいいるんですね。あるいは、いろんな形でね、病気という、ね、病の結果ね、本当に病の中に閉じ込められた人もいるでしょうし、ね、憎しみの中に閉じ込められた人もいるでしょうし、負債、ね、負債ってのは借金のことね、そういう境内の困難の中に閉じ込められた人もいるでしょう。そしてもう、がんじがらめになった人って結構いると思うんですね。で、本人はもう仕方がないって諦めていたり、投げ出していたり、こうなるといいなとは思ってるけど、無理だろうなと思ってる人っていっぱいいると思うんです。でもね、教会の祈りを通して、ペテロが救い出されたように、神様は教官のようとしてね、そういう人たちをね、救い出すことがおできになるんですね。これはね、覚えていただけるんですね。で、名前は出しませんけど、ある方を長崎からね、使わしました。最近の話じゃありません。ちょっと前の話ですね。で、その方はまだですね、ご主人が救われてなかったんです。ね。で、私はその方を使わしたときに思ったんですね。これ、使わされた地で、ね、忠実に使えていけば、ここできっとご主人が救われるなと思った。なので、その使わしたところに行ったときに、その方というよりも、その方の、その使わされた教会に、の牧師夫妻が言ったんですが、ですね、ご主人が座ることにポイントがあると思うって。で、そのことのために祈っておいてほしいって言ったんですね。そしたら面白いですね。その方使わされてからね、 ご主人がね、教会来るようになったんです。でそのうちね、ちゃんと洗礼受けてきちっとしてクリスチャンになってしまいました。言えばすぐ分かる人ですけどね。面白いですね。その人は何かっていうとね、それまでね、ギャンブル、パチンコにとらわれていたんです。で、やはり九州来てびっくりしましたよね。九州ってギャンブルにとらわれている人すごく多いの。私、九州来ていろんな教会来ますけどね、男性だけじゃなくて女性でもね、話しましたっけね、熊本のある女性の話したでしょ。ね、育児の色でからギャンブルに走った、パチンコにやってね、パチンコ依存症になった人の話したことありますよね。もう今全然もう関係ないって感じですけどね、解放されちゃって。で、何かというとね、九州多いですね。でも考えてみれば、そうなんですね。パチンコ発祥は熊本ですし、ね、そういうギャンブルで持ってるところは結構多いですからね。だから、なんでしょうね。それと、気質なんですよね。切符がいいと言いましょうか。思いっきりがいいと言いましょうかね。神に持ち合えるとすごくいいですね。でも、まあ、そういう結構あるんですね。で、その方も、パチンコなんですね。で、給料を注ぎ込んで、パチプロになろうと思ったぐらいです。で、その方は時々最近は車に一緒に乗せてもらうことがありまして、パチンコに行くんじゃありませんよ。送り迎えしてもらうことがあって、その人がこの教えてくれましたよね。あんまり話しません、詳しくないわ。全く知らないから、そういう世界を。ね、どういう風にしたらよかったかとか、いろんな話してくれるの面白い話を。へぇーたまに行くんですね。で、その人はそれに捉えたんで言ってました。絶対あれはね、辞めたくても辞めれないし、ね、辞めれないんだって。でね、で負けたら腹が立っていて、もう辞めようと思うけどダメなんだって。言ってましたね。で、パチンコでね、退職金のね、何千万とかのね、失ってる人は知ってますよ、何人か。信じられないですよね。ね、だけどそういう人がいるんですよね。なんかすごい世界ですね。で、その人はパチンコはね、すごくね、ダメだったんで、抜け出せなかった。で、辞めたくても辞めれないし、ダメだった。ところがね、その教会に行ったでしょ、で、スカレーになったでしょ、教会来るようになったでしょ、言ってました。スーッとそのパチンコから行かなくなって、もう今は全くしなくて、今は全然平気だって。で、言ってましたね。教会に行ってなければ絶対見てない。でね、言うんですよね。で、他の人はね、苦しんでる人はいたんですね。そしたらですね、言ってましたね。あれはね、絶対やめれないって。教会に来る以外道はないって言ってたんですね。ね、で、教会に来てね、だって何十年ってなったんですよ。ちょこっとやったんじゃなくて、何十年っていうかやってて、そして、抜け出しちゃったんですね。やめちゃったって言いましたね。これね、教会の祈りなんです。ね、教会の祈りはね、皆さんね、本気でね、期待しない人いるでしょ。教会の祈りってね、怖いほど聞かれるんです。神が手を動かされるんです。いいですか、個人の祈りも聞かれないんです。聞かれます。もちろん聞かれます。でも、教会が祈るときね、神の手が動くんです。で、皆さん、私の信じている神様はね、歴史を導かれている神なんです。で、本気で信じてますか？全世界をすべて治めておられる神なんですね。その方に私は向かって祈ってるわけですね。で、教会がそこに向かって祈るとね、手が動き出すんですね。で、この時もペテロはね、本人がそんなこと無理だと思ってたっていうか、まあ、そうなるといいなと思ったかもしれませんけど、本気でそんなこと願ってなったでしょうね。だからって、天使を幻だと思ったんですね。救い出されたでしょう。で、関町さんの方に完璧にパチンコから抜け出しちゃいましたね。言ってますよね。本当にバカだったって。言ってますよね。お金を献金してたらよかったと今になって思うって言ってね。本当に言ってますよね。本当に言ってますよ。だけどね、あーって言ってますよね。まあね。で、これはね、教会の祈りなんですね。で、もう一つね、二つのポイント。じゃあ、教会は祈ってたんだけど、ね。期待して祈ってたのか、助かるようにみんなは本気で心から助かってほしいと心の底から願ったことは、じゃあ本当に助かると信じていたのかというと、どうも信じていたとは思えない。この後見るとそうですね。ペテロはね、十二節すごいのはこうと分かったので、あ、神が助けくださったと分かった瞬間、マルコと呼ばれてヨハネの母マリアの言った。これ後でやります。3つ目のポイントでね、すぐマリアの母の子にみんな集まったから、そこには大勢の人が集まっていた、祈っていたと、ね、で彼がペテロが入り口の塔を叩くと、ロダという女中が応対できたと、ね、これは前のこの頃の教会です、いわば家の教会ですね。でそこからパッとロダという人が来たら、あ、ね、ところがペテロの声だと分かると、ね、喜びながら一生懸命言うわけです。もう喜びながら門も開けもしないで奥へ駆け込み、ペテロが門の下っていることをみんなにしたいさ、ね、いつかね、これ映画化とドラマを作ってほしいですよね。あ、こうやってね、ペテロよペテロって叫ぶわけですね。ね、ペテロ
メだとか言ってね、
じゃあみんなが何て言ったかってね、
ハレルヤ
ーって言ったかって言わないんですよね。彼らは15節、あなたは気が狂っている、ね、
ハレルヤーって言わないですね。ペトロペトロってね、You are crazy って言ったわけですよね。
バカじゃねえかって、つまりペトロがいるわけないだろって、なんでペトロなんだって言ったわけです。つまり信じてないんです。本当に助かるように待ってたのに、実際ペトロが来たら、あ、気が狂ったのかって、いるわけないだろうって言ったわけです ね。でも彼女が本当だって言い張った、いや本当にペトロなんだって言い張ったら、彼らはそれは彼の見つかりだと言っていた。つまり、じゃあ本当に誰が来たんだろう。でもさ、天使、天使ね、この頃はあの誰かにつき一人天使がついてるって考えられてましたのでね、これはペテロ付きの天使ね、あのだからエンジェルペテロですとか言ってね、でそういうことですね。な、そういったわけですよ。つまりペテロが助かると信じてないわけですよ。一生懸命祈ったけどね。でしかしペテロは叩き続けていたと。彼らが門を開けるとそこにペテロがいたので非常に驚いたって。驚くことないじゃん、信じようったんだからね。ああ、ペテロさん、ハレルヤ、神様ありがとうございます、素晴らしいって言えばいいのにね。ペテロがいたら、うおーって驚いてね、中には幽霊だと思った人がいたかもしれない。だからやったら、本当に心から願って祈ったけど、実際にペテロが来たら信じれなかったわけだね。ってことは、いいですか、心から願って祈っていたけれども、そうなると信じてはいなかったことがわかります、これ。ってことはダメなんだね。二つ目ね。これ否定的に取らないでください。私は心から願って祈るときに、信じてられたらどんなに素晴らしいか。これは 100% いかれます。信じてられば。でも信じれない時もあるんです。神様どうか助けてくださいと言いながら、助けてください、神様どうかお願いしますって本当にこれは願ってんだけど、でもそういうの言いながら助かりこないなと思ってたり、無理かなと思ってることもあるわけですよ。でもこの時教会の祈りは神に聞かれたんです。でそれが起こった時にびっくりしてるわけでしょ、天使だって言ったわけでしょ。ということは明らかにそうなるってことを願いながら信じてないことが分かる。でも神は聞かれた。祈ってること自体を信仰と見てくださったんですよ。いやね、私たちはね、もちろん信じて祈ればいいんですよ。信じて祈れたらどんなに幸せか分かりませんし、それは恵みです。その方がはるかにいいんです。だけど、いつも信じて祈るかというと、信じて祈れないことがないですからね。あれ、だいたい不可能に向かって祈るときっていうのはね、こんなこと答えられない、無理かもしれない、でも神様よろしくってこう、ね、必死になって祈るわけです。でも無理かもしれないと思われるわけですね。教会が本気になって神に向かって叫び出すと、神の手が動き出すんですよね。こういうことね、覚えてほしいと思います。カンボジアからですね、ずいぶん前に電話かかりました。ね。いや、5月の、4月の末ぐらい。なんかって言ったら、なんだっけ、外務省じゃなくて、社会福祉省。ね。両方許可もらわなきゃいけないですね。社会福祉省の、あれと外務省からの仕事、両方もらうわけですね。認可をね。で、今までは年月が違ったんです。3年と5年かなかった。それが今年重なっちゃってですね、10月にまた外務省があるんですけれども、それがこの春にあったわけですね。社会福祉省の認可がね。で、いろいろ手続きをするにあたって、カンボジアは今まで整理されてなかったのがすごく整理されて、戸籍を作ったり、個人の、なんていうかな、チェックに来たりしてね、全員ベッドを作ってくれとかね、言われたりとかですね、いろんなことが起こっていたわけですよ。で、今までない。ね、こうね、チェック入ってきたわけですね。まあ、悪いことではない、必ずしもね、きちんと生活するということは。でも、まあ、入ってきたわけで、いろいろ厳しくなってきた。だから、文章を作ったりするのも、なんかきちんとつなげなきゃいけなくなって、大変になってきたわけですね。それで、前田さん一生懸命やってるわけですけれども、ね、不正なことは一つもしませんからね、きちんとやってるんですけれども、やっぱりそういう、お役所の仕事をやるのに、大変なわけですね。きちんとした英語も書かないといけないし、組み合語も書かないといけないしね、こうやるわけですよね。それで、何回か来てですね、で、まあ、日本人が一人ってこともあるでしょうけども、祈るときにね、なかなかこう、日本語で一緒に心を合わせて祈る人がいないから、孤独なわけですね。それでやっぱりプレッシャーは相当あるみたいです。それでですね、しかも一回出したらもう一遍ね、こう整理してくれとか言われてね、かなりきつかったみたいで。でね、4月末ぐらいね、電話かかってきた。4月だったかな、どっかでね、ね、かかってきたんですね。で、めったにかかってこない皆さんがかかってきましたね。あの人めったにかかってこないですね。めやめやだらには。ね、祈ってください。ね、電話で、祈って、その後、覚えた方覚えてらっしゃるでしょうけど、私は回線の授業とかね、断るごとに、ちょっと祈った時期があって、私覚えてますかね、進学校出てる人、ね、断るごとに祈ったんです、ね、修行にね、教会でね。で、速やかに認可が降りて、ね、前さんが楽になるように祈ったんですよ。そしてね、5月10日、私、個人総会に東京行ったんです、9日からね、東京に向けて。で、行ったらね、パッて見たらですね、
あの社会福祉士の認可が取れたって書いてあるんですよ。聞いてないかもしれないですね。で、なんてことはね、9日に取れたんだ。私9日にもう東京行ってたからね、9日に取れたから間に合うようにすぐ連絡してきたんですね。9日に取れたんです、ね、だから10日土曜日で9日金曜日に取れたんですよね。だからまあ私が聞く前にね、先に当たり前に事務所の方が先の方がいいんですけど、ね、連絡が入ったわけですね。で、私びっくりしたんですね。申し訳ないけど認可は取れると思ったけど、その時の口ぶりだらね、もうしばらくかかって、下手したら6月か7月までなってね、10月の外務省の前にもっと早く取りたいんだけど、下手したらなんか外務省と同時にしなきゃいけなくなるかもしれないっていう、そういう雰囲気で話したわけですよ、私たち。ね、ちょっとどうしようかって感じでね、半分パニックってて、でそれで電話でお祈りをした後、みんなで寄ったんで、もちろん日本中で祈ってたんですよ。祈りの課題が出たからね、間違いないですね。私だけ祈ったことは日本中で祈ったんだけど、和田が電話してきたから特に心を込めて教会で祈ったんです。そしたらね、5月10日の時にはね、つまり総会に間に合うように認可が取れてたんです。ここまでですって、取れたのは適席ですね。10日が総会だったから、ね、見事なので、それ見た時に私ね、あれ認可取れたのかと思ったんですね。私取れるように式に乗ったのに、取れたらですね、あれ取れてるのって思ったわけですね。ね、私ですね、もっとかかると思ってた。だからね、総会に間に合って取れちゃったんです。あの、皆さんどうかしませんけど、私現場に行ってますからね。あれね、あれ見事だなと思いますよね。教会を祈るとね、主の手が動くんです。で、私は恥ずかしいけど、そんなすぐ総会まで取れると思ってなかった。もうちょっとかかると思ったけど、一生懸命祈ってた。だけど神様は総会に間に合うように取らせてくださったんですね。でもね、あの教会を祈るとね、神の手が動き出すんです。で、私たちが本当に願っている時に信じきれなくても、神を手を動かすということをね、どんどん覚えててほしいというと思います。そして3つ目ね、3つ目はここに、教会は彼のために神に熱心に続けてって書いてある。教会は死後なんですね、これ。教会はっていうのは、ね、で、じゃあ教会って何かというとね、ここで見るとですね、2世分かったマルコと呼ばれているヨハネの班が言ったと書いてあります。で、面白いのはペテロが、あ、助かったって、本当に現実で助かったんだって分かった瞬間、どう思ったかというと、あ、祈ってくれているとすぐに分かったんです。面白いですね。はっきり祈りを分かったんです。祈られてるって。で、そこ、しかもあそこできっと祈ってるって分かったので、そこに行ったら、案の定そこで祈ったわけですね。というのはね、祈りってね、分かるんですよ。ね。逆に言えば祈ってないのも分かるみたいです。時々ね、ある方が電話かけてやりますよね。ね、全然治らないよとか言ってね、祈りを感じないけど祈ってないとか言って言われたりとか、あ、すいませんとか言って祈らなきゃいけないことがあったわけですね。で、祈ると分かるわけですね。で、この時ね、はっきり言っては、どこに行っていることを言われているようなのかも言える。どこに行っていることを言われているようなのかも、ここは当時言えなかったんです。本当に応援して祈ってる時で、もいいし、誰と言っても、キリストはないところにいた、世の中に接触されるわけ。もちろんこの教会に来るだけじゃなくて、逆に遠くのそこに人々があって共通しているのに、教会が神の手を動くんだとか、なんか教会ってのはそういう力があるんですね。昨日私は男子牧会校やっていたんです、ね、7時45分から9時15分まで男子牧会校なんですよね、やってた、ね、で、やってましたらですね、知らなかった、終わってから聞いたんですね。ジョイ牧師に取られました、ね、ある方が来られたんですって。その方、実は水曜日の婦人祈祷会にその方が来られて、お祈りしたの。ね。お嬢さんの腰が悪いから。そしたらですね、その後 MRI を取ったら、完全に治ってた。もう良いって言われた。だけど、相変わらず痛いんですって。だからね、また来られたそうです。で、私は男子牧会をしたから知らなかったんですけど、その間、5人ぐらいいたのかな、その教会員長がね、女性ばかりですね。男子はこっちいますから。女性ばかりで、その子に手を挙げて祈ったそうですね。その子って失礼ですね、もう高校生ですかね。その方に手を置いて祈ったわけですね。そしたらね、しばらく祈ったらね、そこでね、もうね、痛くなくなったんですって、スーッと。やっぱり皆さん驚きませんね。あっそうって顔してますよね。信じた人はなんか慣れてるっていうかね、それぐらい起こるだろうって顔してますけど、素晴らしいことです。信仰があるってことは。だけど、これはね、本人とそのお母さんにとってはやっぱ感激だと思いますよ。本当に。痛んで苦しんできたから、で、MRI では治ってると言われてるんだけど痛いわけですよね。で、祈った時に痛みがスーッときたんです。一つポイントがあってね、教会なんですよ。もちろんね、 誰が手を祈ったってね、神様は働かれますけど、教会で祈るってのはね、すごく意味があるんですから。教会が祈るってことはありますか。だからね、自分一人で行ったところに祈り続けてって書いてあるでしょ。このマルコと呼ばれているヨハネの母マリアのところにね、みんな集まってましたけど、この人たちがバラバラだったらね、ペテロのために祈り続けれたかというとね、疑問に思います。教会に集まるとね、祈り続けれるんです。何ですか。教会に集まるとね、自分がどんなに不信仰でも他の人の信仰と祈りを通して自分に信仰を添えてね、祈りが深まるんです。強まるんですね。だからね、教会が祈るときに神様の手が動くってことを覚えてほしいんですね。だからサタンは、ね、はっきり言いますよ、ね、いきなり信仰を奪いはしません。教会から引き離します。はっきり、日中の礼拝から離れたらもうちょっと致命的ですけれども、でも例えば祈祷会もね、今まで来てたのがね、来なくなったりとかね、あるいは、やっていた家庭の祈祷会をね、こうやめたりとかね、だんだんだんだんそうやって引かせるわけですね。だからそしたらね、教会が彼のために祈ってたっていう、こういう奇跡を見る祈り、まさに神が働く祈りをね、十分見れなくなってるんです。だってこの時いいですか、奇跡を体験したペテロ自身はそんなこと起こると期待も願いもしてなかったのに起こったの。祈っていた人々も熱心に祈ってはいたけども、信じていたかというと信じてはいなかったの。つまり本気で祈っていたけど起こりこないと思ってた。でも起こったの。教会なりっていうのはね、その人が信じれない、祈ってる人たちも信じれないことを具体的に表し成就していく力があるんです。これがね、教会の祈りの素晴らしさであります。ではね、その祈りをね、私たちが話している時にね、たくさんの奇跡をね、お互いの家族やお互いの職場にでも見ることができるんですね。で、共に集まって祈る教会っていうのはね、たくさんの奇跡をお互いのね、中に見るんです。集まって祈る教会っていうのは、で、教会で共に集まって祈るってことは、すごく重要なポイントを持っていることをね、覚えててほしいというふうに思います。お祈りしたいと思います。天のお父様、御言葉をありがとうございます。私たちが、この時の、ペテロのように、一人一人、いろんな形は違いますけれども、いろんなことに捉えている人が周りにいると思いますし、場合によっては、今自分自身がいろんなことに捉えている人がいるかもしれません。どうか神様、その方々を、本当にそこから救い出し、助け出し、あなたの力強い人の中で、その方を助け出して奇跡の技を表していってください。神様、そのために私たちが、共に、身からの教会の中で、また、共に集まって本当に祈っていることができるように、導いてくださることをお願いいたします。あることは信じれるんですが、ある場合には祈りながらも信じないことが私たちには正直言ってあります。それでも私たちが真剣に祈っていくときに、あなたは御手を動かしてくださり、祈ること自体を信仰と見て御業を成してくださることを心からありがとうございます。また天皇様、教会でのときにあなたが奇跡をなさいます。どうぞ私たちがもっと頻繁に集まり、もっと真剣に期待して集まって祈ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。癒しと解放のために、また問題の解決のためにお祈りしたいと思いますので、今病気や問題がある方はそこに手を置いて、また自分はいいけど家族や友人でも問題がある方はその方を思い浮かべながら主を祈りたいと思いますが、その前に短く悔い改めしたいと思います。罪があるときに祈りが手に届きませんし、また、ごくごく一部ですけれども、罪が原因で病気になることがありますし、また聖書では全ての人は罪と書いてありますので、短くですね、悔い改めの時を持ちたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今素直に、そして具体的に主に向かってあなたの願いを差し出していただきたいと思います。その願いと求めを主は答えてくださいます。また体が痛んでたり病気がある方はそこに行ってみてください。イエス様は今一人一人が手を置いている場所に、また求めているその願いに具体的に応えてくださって、体を癒し、心を癒し、手を解放し、一人一人のうちに豊かにあなたの御業を成し遂げ、イエス・キリストの名によって命ずる、病の霊をせっ
言葉にぶつかってくるところの足聞かれたら、イエス・キリストの霊、宗教を呼びますが、さっと見てる。
せっ！
イエス・キリストの霊によって、バラバラバラバラバラバラバラバラ。膝に触れてくださり、あと、鼻に触れてください。鼻に触れてください。鼻を癒し、また肩を癒してください。そして膝を癒してください。関節に触れてください。お腹の調子悪くて、最近下痢になっている方に触れてください。その方のお腹に触れて、胃と腸に触れて完全にしてください。微熱がある方、胃をつけてしまってめちゃめちゃ強い。下がれ！素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい、素晴らしい。この世の霊、不死亡の霊、その人、
せっ！
なんかすごい思い患いがあって、それがどうしても抜ききれないって方がいらっしゃいますけれども、そのことに関して徹底して感謝しなさい。あなたは感謝をしてるんですけれども、徹底して感謝しなさい。とことん感謝していきなさい。その時にあなたの感謝を満ちる時に、はっきりあなたが分かるような形であなたの思い患いを抜けていきます。そしてはっきりと神の技をあなたは見るでしょう。これに関してあなたは感謝してるんですけれども、とことん感謝しなさい。その中で私は明確な私の技を表していくと指導されます。皆さん、ありがとうございます。ありがとうございます。あなたは見て思って働いておることをありがとうございます。一人一人の体に触れてください。施策に触れてください。心に触れてください。思いに触れてください。ありがとうございます。感謝します。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。聖霊の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後もとこしえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。お知らせお願いします。